預言者の物語。預言者の物語。彼らの上に平安あれ。神の祈り。彼女の後。こんにちは。創造の最高のものについて。みんな。おる、アズミン。彼らの立場。薄い。エリアスの物語。彼に平安あれ。最も慈悲深く、最も慈悲深い神の御名において、神に賛美あれ、世界の主よ。そして祈りと平和を。私たちの預言者ムハンマドについて、そして彼の家族について、そして彼の仲間全員、そしてその後、帰還満了後、ソロモン、ビン、ダビデ王、彼らの上に平安あれ。国家はイスラエルの子供たちを離散させた。王が違うから。そして彼らの偉人たちが権力を握っている。不信と誤解のせいで。それが彼らの階級に広まった。彼らの王の一人がそれを許可した。崇拝を広めることによって妻に。彼女の民はイスラエルの子らの中にいます。そして彼女の人々は、偶像崇拝者。異教の崇拝の醜さ。そして彼は偶像を崇拝しました。コーランで言及されているもの。彼の名前はバールです。そこで全能の神が使わされました。彼らへ、エリアス。彼に平安あれ。そして神の預言者の物語。エリアスまたはエリア神。彼に平安あれ。あの全能の神が、イスラエルの子らにおける彼の使命。彼らは偶像を崇拝します。バール。それで彼は彼らを神に呼びました。彼は彼らに偶像崇拝を禁じた。そして他には何もありません。それで彼らの王は彼を信じました。彼はエリアスのベビーシッターだった。彼に平安あれ。それからバウンス。彼はエリアスに言った、彼の上に平安あれ。あなたが何を求めているのかわかりました。あれやこれやが見えるから。彼は王を数えます。イスラエルの子供たち。彼らは偶像を崇拝しました。それは彼らに害を及ぼさなかった。何もない。彼らは食べて、飲んで、楽しんでいます。で、それはどうなったの？彼らの世界からは何もない。そして私たちが彼らから見ているもの。お願いします。それからエリアス、彼の上に平安あれ、彼の元を去りました。そして彼は取り戻します。それで彼はその王を崇拝しました。それは王様のためでした。善良で忠実な隣人。彼は自分の信仰を隠している。そして彼は果樹園を持っています。王様の家の隣。そして王は良き隣人です。王様には妻がいる。偉大なのは悪と不信仰だ。そこで彼女は夫に尋ねました。王は果樹園を占領しなければなりません。男はそんなことしなかった。そしてそれは女性でした。彼女は夫が旅行する場合は残していく。彼の国について。昔々。そこで彼の妻は庭の所有者を出産しました。
誰がそれを目撃しましたか？
王を呪う。だから私は彼を殺して果樹園を奪った。王様が戻ってきたら。彼はそのことで怒った。彼は彼を美化し、否定した。彼女はもう手遅れだと言いました。彼は命令し、鼓舞した。神からエリアスへ。彼は王に告げるよう命じる。そして彼の妻はそれに応えることになる。果樹園は所有者の相続人のものです。彼がそうしないなら。彼は彼らに怒った。そして彼は庭でそれらを破壊しました。そして彼はそれを楽しめなかった。少しを除いて。エリアス、彼の上に平安あれ、 と彼らに言った。それで彼は戻らなかった。真実のために。彼がエリアスを見たとき、彼の上に平安あれ。イスラエルの子らが陥った状況。不信と不正義から。私はそれらを強く否定します。彼は礼拝中に彼らを叱責した。彼らのアイドルはバールです。神だけを崇拝するように彼らに言いなさい。万物の創造主。そして彼らにこう伝えてください。彼らの主と彼らの先祖の主。最初の二つ。しかし彼らは彼に応じなかった。彼が彼らに何をするよう呼びかけたか。彼らは何事においても彼に従わなかった。彼らに尋ねた。それから彼は彼らに電話した。それで神は彼らを遠ざけました。三年ぶりの雨。家畜や鳥が死んだ。そして害虫と木々。そして人々は努力した。新しい。エリアス、彼の上に平安あれ、身を隠した。イスラエルの子供たちを恐れる。それで彼は来た。彼の生計は隠れ家にある。カシウンさんにて。それから彼は彼らのところにやってきました。そして彼は彼らに言った。あなたは死んでしまった。あなたの罪のせいで動物たちは死んだ。よかったら、あなたは神を知っているということ。私はあなたの行動に対して怒っています。それが私があなたに呼びかけていることなのです。彼にとって真実は、だからアイドルと一緒に出かけよう。そして彼女を招待してください。彼女があなたに反応したら、それはあなたの言う通りです。たとえ彼女がそうしなかったとしても、あなたは自分が間違っていることを知っていました。それであなたは削除しました。そして彼らは神に祈りました。それで彼はあなたを解放した。彼らはあなたは公平だと言いました。それで彼らはアイドルたちと出かけた。それで彼らは彼女を招待した。彼らへ。彼らは解放されなかった。彼らはエリアスに言った、彼の上に平安あれ。私たちは滅びてしまった。だから私たちのために神に祈ってください。そこで彼は彼らの救済を祈った。そして水へ。すると雲が盾のように出てきた。そして吾妻と。そして彼らはこう見えます。すると神はそこから雨を降らせた。私は彼らの国に敬礼した。神が彼らを救ってくださいますように。彼らは何という苦しみに陥っていたのか。彼らはそれを削除しませんでした。彼らは真実を精査しなかった。エリアス、彼の上に平安あれ、これを見たとき。神は尋ねました。全能の神が彼を連れて行ってくださいますように。彼は彼らから解放されるだろう。そこで神は彼を連れて行った。そして神は王に力を与えた。そして彼の民は敵だ。それで彼は彼らを打ち負かした。国王とその妻は殺された。あの果樹園で。そして彼はそれらをその中に投げ込んだ。肉が腐るまで。そして彼らがいた土地の名前。バールベック。偶像バールの名において。彼らが崇拝していた人。全能の神は言いました。にもかかわらず。
エリアスは誰への使者ですか？
彼が人々にこう言ったとき。怖くないですか？祈りますか？夫。そして、あなたはもっとよく去ります。クリエイター。神はあなたの主です。そして父たちの主よ。オリン。それで彼らは彼に嘘をつきました。彼らは、付き添いの方へ。神の僕を除いて。忠実な人たち。私たちはそれを残しました。他では、平安あれ。 エリア神。私もそうです。私たちは良い行いをした人に報酬を与えます。彼は私たちの召使いの一人です。
信者。
言及されました。セークルアーンにおけるエリアス。
3回。
そして神は彼を称賛した。彼はそれを次のように説明しました。
義人の。
そして彼は言いました。そしてゼカリア、ヤヒヤ、そしてイエス。そして絶望。
のすべて。
義人。
ストーリー。
エリシャ。彼に平安あれ。
ある、ヤサと言われています。
預言者のいとこ。神エリアス、彼ら二人に平安あれ。
エリシャでした。
彼は神の預言者を信じました。エリアス、彼の上に平安あれ。彼は盲目だった。それでエリアスが彼に電話した。そこで全能の神が彼を癒してくださった。そして彼と一緒に孤立してしまう。彼の隠れ家にいる人々について、カシウンさんにて、神の預言者はエリシャでした。彼に平安あれ。幼い頃からの知恵と成熟度を備え、そして神は彼に預言を与えた。エリアスの死後、彼に平安あれ。そこで彼は全能の神に祈りました。カリキュラムにこだわる。神の預言者エリアスとその律法。そしてこう言われました。
エリシャ。
この名前で名付けられました。彼の知識の痛み。そして真実を探求しようとする彼の努力に対して、彼はイスラエルの子供たちを追っていた。彼はそれらを見せます。彼らの間違い。そして何が正しいかを彼らに示してください。彼らは彼を嫌っていました。そして彼らは彼によって動員された。彼の時代にはそれが溢れていた。出来事と罪。偉大な王がたくさんいた。それで彼らは預言者を殺した。そして彼らは信者たちを追放した。だから彼らにあるヤサのことを知らせてください。彼に平安あれ。そして神の罰に対する彼らの恐れ。それから彼は招待状を気にしませんでした。そして全能の神が彼をサポートした。
奇跡と共に。
その中には死者を蘇らせたというものもある。そして私は目の見えない人やハンセン病の人を癒します。そしてそれは彼にとって大変でした。
ヨルダン川。
それで彼はその上を歩いた。そして彼の民はそれを見た。しかし彼らは信じませんでした。彼らは思いとどまらなかった。そして全能の神が聖去されました。そして神は私に対して力を持っています。イスラエルの子らよ、誰が彼らを傷つけるだろうか？
ひどい責め句。
一部の歴史家は言及しています。それは神の預言者の呼びかけです。
エリシャ、彼の上に平安あれ。
彼女は町にいた。バニヤスと言います。レバントの都市の一つ。そして神が一番よく知っている。全能の神が言及されました。
エリシャ、彼の上に平安あれ。
彼の親愛なる本の二箇所に。彼は彼を褒めた。彼はそれを次のように説明しました。
世界に対する神の恵み。
そして彼は言いました。彼は自分を善良な男の一人だと評した。そして彼は言いました。
そしてイスマイルを思い出してください。
それで大丈夫です。
そして善良な皆さん。
ザフルの物語。彼に平安あれ。エリシャが成長したとき、彼に平安あれ。彼は言いました。もし私が任を後継者として国民の上に任命していたら、生活の中でそれらに取り組む。それで、その方法を見てください。それは機能します。
そこで彼は人々を集めてこう言いました。誰が私を受け入れてくれるのか。私が残した三つで。彼は日中断食します。そして夜が明ける。そして彼は怒らない。すると、目から軽蔑されていた男が立ち上がった。そして彼は言いました。私は、エリシャ、彼の上に平安あれ、と彼に言いました。日中断食している。彼女は夜起きていても怒らない。彼はそう言いました。彼はその日にそれらを返しました。彼も同じことを言いました。二日目。それで人々は沈黙したままだった。そしてあの男は立ち上がった。彼は言いました。私はそうです。そこで彼は彼を後継者に任命した。そこでサタンは悪魔たちにこう言い始めました。あれこれしなければなりません。彼らはそれにうんざりしていました。そして彼は言いました。私と彼を放っておいてください。それを取ると彼は彼のところに来た。後援者用の彼のベッド。老人の姿で。大貧乏人。それはドゥ、アル、キフルだった。彼の上に平安あれ。彼は昼も夜も寝ません。その睡眠以外は。そこで彼はドアをノックした。彼は、これは誰ですか？と言いました。彼は言いました。抑圧された老人。それで彼は立ち上がった。それで彼はドアを開けました。それで彼はそれを彼に言い始めました。彼はベニーと言った。私の人々の間にはライバル関係がある。そして彼らは私に不当な扱いをしました。そして彼らは私にそうしました。そして彼らはそうしました。だから彼にとっては長い時間がかかった。聖霊がやってくるまで。そしてその言葉は消え去った。そして彼は彼に言った。私が議会のために立ち上がるなら。それで私があなたのためにそれを受け取りましょう。あなたのために。それで行きましょう。男は席に上がった。それで彼は首長に会おうとしました。彼は見ていなかった。明日だった頃、彼は人々の間で裁きを行った。そして彼は彼を待っていますが、彼には会いません。彼はその言葉に陥った。そして彼はベッドを取りました。彼はやってきてドアをノックした。彼は、これは誰ですか？と言いました。そして彼は言いました。抑圧された偉大なシェイク。それでそれは彼のために開かれました。私が言ったじゃないですか？彼は言いました。あなたが私の評議会に座っているなら。見逃した。彼は、私の人々よ、と言いました。最も卑劣な人々。私があなたのところに来たことを彼らが知ったとき。そして彼らは私が行くことを知っていた。それで彼らはあなたを統治評議会に連れて行きました。彼らは言いました。私たちはあなたにあなたの権利を与えます。それからセッションが終了し、立ち上がった。彼らは私を否定しました。彼は言いました。それで行きましょう。統治評議会に行ったら。見逃した。彼はその言葉を聞き逃した。それで彼は言って待った。彼は見えません。彼は眠くなった。彼は誰にでも言いました。誰がこのドアに近づきますか？寝るまで。それは私を眠れなくさせた。そして、その時が来た時、老人が来た。彼は彼に言いました。誰ですか？玄関先で。あなたの後ろに、あなたの後ろに。彼は私が持っていると言いました。昨日彼のところに来ました。そこで私は自分の剣を彼に話しました。そして彼はノーと言った。神は私たちに命じました。誰も彼に近づけないでください。
彼が疲れた時、彼は見て開口部を見つけました。自宅で、そこからのツアー。それで彼は家の中にいた。彼は内側からドアをノックした。そこで男は目を覚ました。彼は言いました。ああ、誰それ。
私があなたに命令したんじゃないの？
誰も私に近づけないでください。警備員は言いました。私に関して言えば、神にかけて、それは来なかった。それで、あなたがどこから来たのか見てください。彼は玄関へ行きました。それで彼が閉めたのと同じようにそれも閉まりました。そして、その男が一緒にいるなら、自宅で、彼は彼を認識して言いました。神の敵。彼はそう言いました。あなたは私をあらゆる面で疲れさせた。だから私はあなたが見たことをしてあなたを怒らせました。それで神は彼に名前をつけました。ズルキフリ。何かとお世話になったので、彼らはそれを果たした。ズルキフリの名前が繰り返されました。寛大な人は二度言った。神が彼を称賛した場所。彼はそれを次のように説明しました。忍耐強く正義の人たちの。そして全能の神は言いました。そしてイスマイル。そしてイドリスとドゥルキフル。のすべて。患者さんたち。そして中に入れましょう。彼らは我々のなすがままです。彼らは、偽人の。彼はそれを慈善活動だと説明した。そして彼は言いました。そして私はイスマイルを思い出します。そしてある、ヤサとドゥル、キフル。そしてすべて。良い人たちから。ウザイルの物語。彼に平安あれ。ウザイルについては意見の相違があった。彼に平安あれ。
彼は預言者ですか？
あるいはアブドゥル、サレハ。アブー、フライラの権威に、神が彼を喜ばれますように。彼は言いました。神の使者よ、神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように。わかりません。呪われた者たちに従ってください。そうかそうでないか。アゼールは知りません。
彼は預言者ですか？
シェイク、アブドゥル、モーセンは語った。しもべたちよ、神が彼を守ってくださいますように。これが彼が言ったことです。神が彼を祝福し、彼に平安を与えてくださいますように。彼の前に平安あれ。その後の状況を知るため。証拠が来た。しかし、彼はイスラム教に改宗した。呪いにならないでね。ウザイルに関しては、何も表示されませんでした。彼が預言者であること。そう言われても何も問題ないよ。彼に平安あれ。彼がいい人だったところ。私は彼の話をしました。神の本の中で、多くの人が彼を数えました。知識は神の秘蔵物から得られるものである。彼に平安あれ。ウザイルは奴隷だった。正義で賢い。ある日、彼は村へ出かけました。彼は彼女に約束する。彼が去った時、彼はしばらくの間廃墟となった。午後は上がりました。暑さが彼を襲った。彼はロバに乗って遺跡に入った。そこで彼はロバから降りた。そして彼はその中にカゴを持っていました。イチジクとその中のバスケット。ブドウ。それで彼はその廃墟の陰にとどまりました。彼はボールを一緒に取り出した。それで彼はブドウを絞りました。ボールの中で彼と一緒にいたのは誰ですか？それから彼は乾いたパンを持ってきました。それで彼は彼をそのボールに投げ込みました。ジュースで。濡れて食べるために。それから彼らは横になりました。彼の背中に。彼は足を壁にもたれかけた。 彼は天井を見た。それらの家へ。彼はそれが立っている間に、その中に何が入っているかを見ました。彼らの玉座について。その民は皆殺しにされた。彼はすり減った骨を見た。そして彼は言いました。
神はどうやってこれを復活させるのでしょうか？
彼女の死後。彼は神が彼女を生き返らせてくれるということを疑いませんでした。でも、彼は驚いてそう言った。そこで神は死の天使を送った。それで彼は魂を奪った。それで神は彼を100年間殺した。彼女が亡くなった時、その100年、神が彼を復活させてくださいますように。それから彼は王を自分のところに送った。それでウザイルはレベルアップした。座っている彼に平安あれ。王様は彼に言った。
どのくらい滞在しましたか？
彼は言いました。一日または一日の一部滞在しました。それはなぜか。彼は昼間に寝ていました。正午。彼は一日の終わりに送られてきた。そして太陽は沈まなかった。彼は、あるいは一日の一部だ、と語った。一日も持たなかった。王様は彼に言った。むしろ100年も残った。だから食べ物を見てください。乾パンです。そしてあなたの飲み物。あったジュースはどれですか？
ボールに絞ります。
それで見てください。だから彼らはそのままです。無理でした。つまり汁は変わっていない。そしてパン。イチジクやブドウだけでなく、判断は変わっていない。彼らの状況について何か、まるで心の中で否定しているかのようだ。王様は彼に言った。私はあなたに言ったことを否定しました。あなたのロバを見てください。それで彼は見ました。その後、彼のロバはなくなりました。彼の骨はすり減ってボロボロになっている。うなり声。そこで王様はロバの骨を呼んだ。彼女は全員に答えて受け入れました。
挙手。
王は彼に乗った。ウザイルは彼を見つめる。それから彼はそれに静脈と筋を着せつけました。すると肉がそれを覆いました。それから私はそれに成長します。肌と髪。それから王はそれに息を吹きかけた。するとロバが立ち上がった。彼の頭と耳に、空に向かって叫ぶ。彼は復活が来たと思っている。
それでなぜですか？
それはウザイルに明らかにされた彼の上に平安あれ。命令はこう言った。私は神を知っています。彼はすべてのことに対して強力です。蘇る死から。その他。彼はロバにも乗りました。彼の村。人々が知っていたこと。彼はそれらを知りませんでした。そして彼らを知りませんでした。彼らの家。そこで彼は自分自身の幻想を描き始めました。彼が家に帰るまで。だから彼は年を取った。盲目で障害者。100人が彼女のところに来た。20年。彼女は彼らの母親でした。ウザイルは彼らを去った。彼女は20歳の女の子です。彼女は彼のことを知っていて、彼のことも知っていた。ウザイルです。
ああ、これはこれです。
ウザイルの家。彼女はそう言いました、これは。ウザイルの家。彼女は泣きながら言いました。誰も見かけなかった。あんな年から。エズラはそう言及します。人々は彼のことを忘れてしまった。彼は、そうだよ、と言いました。私、ウザイルは神でした。私が死んで100年が経ちました。それから彼は私を送ってくれました。神に栄光あれ。エズラがいなくなった。
100年前。私たちは彼がそのことについて言及したのを聞いていません。彼は、そうだよ、と言いました。私はウザイルです。彼女は、あなたがそうだと言った。真実だ、ウザイルは真実だから。電話に出た男性。彼は患者を呼びます。そして苦しみに苦しむ人に健康あれ。そして癒し。だから私は神に祈ります。答えてください。私の視界であなたが見えるように。私はあなたを知っていました。それで彼の主に祈りなさい。彼は彼女の目を手で拭った。私は叫んだ。彼は彼女の手を取って言いました。立ち上がれ、神の御心よ。それで神は彼を解放した。彼女の足。彼女はまるで、ヘッドバンドから起動。それで私は彼を見た。彼女は、私は証言します、と言いました。あなたはウザイルです。そして私はイスラエルの子らのところへ行きました。それで私は彼らのクラブを見てみました。そして彼らの鐘。ウザイルの息子は首長である。私は118歳です。一年と息子たち。評議会の首長によって建てられた。彼女は彼らに電話してこう言いました。ウザイルです。彼はあなたのところに来ました。彼らは彼女を知りませんでした。彼女は言いました。私はそうです。誰それがあなたの女性です。主よ、私のために祈ってください。彼は私のビジョンに依頼てくれました。彼は神だと主張した。彼は100年かけて亡くなった。それから彼は彼を送りました。人々は立ち上がって彼のところにやってきた。そして息子はこう言いました。私の父には黒いほくろがありました。彼の肩の間。彼は肩を明らかにした。ということでウザイルでした。彼女はイスラエルの子らです、と言いました。そうではなかった。私たちの中に律法を暗記した人がいます。ウザイル以外に私たちに語られたこと。燃えてしまいました。彼女は言った、トーラーの勝利。そこには何も残っていなかった。男性が暗記したものを除いて。だから私たちに書いてください。そこで彼は木の陰に座った。そして彼の周りのイスラエルの子ら派。そこで彼は彼らのために律法を書きました。そして彼は彼らの間に住んでいました。全能の神が命じられた。それで彼らは愛を込めて彼を愛した。極めて。イブン・アッバース、神が彼らに喜んでくださいますように、と言いました。それでそのままだった。全能の神は言いました。そして、あなたに人々への印を作りましょう。そして、それ。彼が一緒に座っていたこと。彼の子供たちと孫たち。彼らは年を取った老人たちだ。彼が若い頃の彼らの頭。彼が亡くなったから。彼は40歳です。そこで神は彼を若者として使わした。彼が死んだ日の様子を。彼は動揺した。ウザイルの問題におけるイスラエルの子ら。彼に平安あれ。彼らは彼にはできないと言った。モーセは私たちに律法をもたらしてくれます。本の中以外では、ウザイルに関しては、彼はそれを覚えて書き留めた。そして神は彼を復活させた。彼が彼を殺した後、彼らはこれは命令だと約束した。超自然的な。彼らは彼を性別し、呼びかけても無駄だった。彼は神の子です。全能の神は言いました。彼女はユダヤ人たちだと言いました。ウザイルは神の子です。彼らはこれに惑わされた。そして彼らは信じなかった。ウザイルの名前は言及されなかった。 コーランにはっきりと彼の上に平安あれ。この場所以外にも、コーランは次のように示しています。大多数の意見によれば、彼にとって、全能者の言葉を解釈する者たち。わかりました、それで。彼はある村を通り過ぎた。そして、それはからです。彼らの玉座について。そして、それはからです。彼らの玉座について。彼は、挨拶しています、と言いました。これでもまだ神だよ。彼女の死。それで神は彼を殺した。100年。それから彼は彼を送りました。彼はあなたがどれだけ来たかと言った。彼は言いました。一日履いていました。それともいつか。むしろ来てましたよ、と。100年。だから食べ物を見てください。そして、あなたの飲み物は利用できませんでした。そして見てください。あなたの炉場へ。そして、あなたを作りましょう。人々へのサイン。そして見てください。骨までどうやって。私たちはそれを区別します。それから私たちはそれをカバーしました。肉。それが明らかになったとき、彼は彼に言った。私は神を知っています。すべてにおいて。全能者。話すこと。残りは神が望んでいます。そして神が一番よく知っている。神に賛美あれ、世界の主よ。神が祝福し、平和を与えてくださいますように。私たちの預言者ムハンマドについて。そして彼の家族について。そして彼の仲間全員。あなたは一緒にいた。預言者の物語。